始まりました映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と、
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
だいぶ暑くなってきたね。
いや、もう半袖ですからね。
ほんまやすっかり夏。今ってこれなんやろう、梅雨の谷間なんかな。
なんかな、
すっかり
梅雨入りしてバッと降ったけど、その後結構いい天気続いてるって感じで ね
しばらくね、すごい過ごしやすいけれど、ただなんか気持ちがまだ夏に向かってなくてさ。
あ、本当に。
そうそうそうなんかちょっと戸惑いもありながらも、まあ緊急事態宣言もね延長されるっていうことで。
そうね、でも映画館への影響は少し緩くなるのかな。そう、
ちょっと緩和されてて、うん、まあ京都に関してはちょっと前からそうだけど、うんうん、夜9時ぐらいまではまあ営業しても良いっていうことがあったりとか。いや、
映画好きからしたらありがたいよね。
そう、夜の会がね、
そう、仕事終わった後映画行けへんって結構やっぱストレスやから、ね、
ストレス、まあ、実はその後の会が本当は欲しいんやけどね。
そうそうそうそうそうそう
すっと見に行きやすかったりもするけど、まあとりあえず、まあ、どうなるか分からんけど6月20日まではね、
う
ん
うん、そうですね、
まあ、引き続きっていう感じですけれど、最近なんか映画見に行った？
ね、いや結構普通に見に行ってて、うんうん、まあ、ファーザーみたいな、うんうん、ああいうアメリカ系の話題作も見てるし、うん、やっぱ個人的にはやっぱベルモンド第2弾がね、やってて
ね、やってますね。そうそうそう、今、うん、
まあ、でも、まあ、もちろんベルモンド最高やったんやけど、うん、まあ、普通にそのおうち時間的な感じで、
うんうん、
買ったけど見てなかったなみたいなやつ消化したりとか。
ああ、そっかそっか。そうそう、
あとほら今度やるロメール、
うん、
ロメールをこう見返したりしてて、やっぱいいなみたいな。あ、
いや今度やりますから、南海館で、
う
ん、
その時に詳しくっていう。
そう、そうなんですよね。まあ今日ご紹介する映画は、
はい、
まあ、2本あるんですけれど、
はい、
今ちょうど絶賛上映中なんですが、大島渚監督のね、まあ、伝説の2作品が今連続上映してるわけなんです、はい、
そうですね、
南海館で。とりあえずうちは愛のコリーダから始めたんですけれど、
はい、
6月4日から、まあ、これは再放送で聞いてくださる方も始まってると思いますが、うんうん、6月4日から戦場のメリークリスマスも南海館で続けてご覧いただけるという、はい、まあ、非常に濃厚な4時間超え
2本連続で見ると、
2本連続で見ると
体力持たないんじゃない？
いや持たへんと思う。いや私その今回、まあ、ラジオ収録するしと思って見返そこうと思ったんやけど、うんうん、見る順番間違えて、はいはい、愛のコリーダから見返しちゃったんで、うん、もうそれだけでもうお腹いっぱいで体力持たへんくて
ということで戦場のメリークリスマス見返せてないっていう。
戦場のメリークリスマスもいや、もう前見た時の記憶のまま行こうって、うん、こう思ってしまうぐらい、なんだろうな、愛の子リーダー、まあ、センメリもそうやけど本当にパワフルよね、大島渚作品って。そ
う、
ね、
というか、うん、愛のコリーダって全然ラジオ向きの映画じゃないよね。
そうなんよね
どこまで話したらいいのかというか、
そう、どうしてもこうもうあらすじ説明するだけで禁止なんじゃないかって
ね、ちょっと戦々恐々としながら話さないとダメっていう。
そうなんですよねまあしかし本当に問題作よね、今後。
そうね、まあ、うん、その公開当時裁判まで起きた映画やからね。
そう
や
ね、これね、76年の作品ではありますけれども、はい、まあ猥褻物なのか芸術なのかみたいなね。
そうね、
まあ、論争が巻き起こったわけですよ。まあ、今回なんでこの2作を上映してるかっていうと、
はい、
両方ともに、まあ、国立機関かな、
うんうん、
国立機関に収蔵される予定なんですよ、両方の作品が。でそうなってくるとなかなかお蔵出ししてくることができなくなるから。
あ、そうなんや。
そう、全国的に大々的にロードショーできるのがもう今回が最後っていうことで、
うんうん、
大きいスクリーンで、まあ、大島渚監督の作品が見れるのはもしかしたら最後のチャンスかもしれないっていうね、
うんうん、
感じで、まあ、もしその見たことないっていう人はぜひ初見をスクリーンで見るもよし。
そうね、いや、そう、これはちょっと映画館で見て打ちのめされる方がいいような映画というか。
そうよね、でも愛のコリーダはぜひ一人で見に来てほしいところかな。
そうね、間違ってもカップルとかで見に行ったらちょっとやばいことになるよね。
カップルで見に来るとそうやね、
うん、
だいぶメンタルやられるやろな、
ダメージがね
よし、まあじゃあ勇気を持って内容を説明しましょうか、
はい
まあ安倍貞事件っていうのがさ、
そうね、
そう1936年の5月に本当に起きた、はい、まあ、事件で、まあ、安倍貞事件というのは聞いたことある人も多いとは思いますけれどね。
たまにテレビとかで特集されたりとか。
そうそうそうそう、まあそのなんやろ、安倍貞さんが性交中に、まあ、恋人を殺して、
はい、
まあ、その性器を切り取って逃亡したっていう事件ですよね。そうですね、もうセンセーショナルな、うん、まあ、猟奇的な事件で、なんだろう、でもなんか当時その安倍貞に同情する女性の声とかも多かったっていうのは聞くけど、
まあそうね、なんかこう、うん、まあ、もちろんその時代を生きてるわけじゃないから、
うん、
なんとも言えへんけど、その一部熱狂的なファンができて、
うん、
でその後安倍貞さんがどうなったのかみたいなのをずっと追いかけてる人がいたりとか、
うんうんうんうん、
まあ、いろんな噂が流れたっていうね、
うん、
そういう事件よね。
まあやっぱりその深くこう人を愛してしまったところっていうのに共感する人も多かったかもしれないですけれどもうん、うん、まあ、それを題材に大島監督がね、本当に大胆に描いたよね。
そうね、
うん、まあ主役は松田英子さんっていう女優さんで、はい、若き日の藤竜也さんが出てはるんです。
そうですね、まあ、その二人が主役というか、
う
ん、ほぼ出ずっぱりで、
そうそう、
なんやったら、まあ、ずっと脱いではるという、
そう、ずっと脱いではるなもうずっとそういう、まあ、なんやろうな、まあ、愛し合ってはるシーンが続くんやけれども、
そうですね、うんうん、
なんかね本当にもう見てて途中から訳が分からへんくなってくるよねなんていうか、
まあ、だからその裁判が起きたのも、うん、結局なんかその言ってみたら物語的な物語がどうのっていう映画じゃなくて、
うんうん、
本当にこう主役2人がまぐわってる、しかも本当にまぐわってるっていうシーンが延々続くっていうような映画で、
うんうんうん、
でまあなんていうのかな、そのなんでこんな映画を作ったのかっていうのがまあ重要やと思うんやけど、
そうなのよね、
そう、
うん、だから、ま、やっぱりその日本で作ってそのまま公開しちゃうと本当に問題があるわけなんよね。
まあ発禁処分受けちゃうよね、 そのままやったらね。
だから一回その未現像のままのフィルムをフランスに送って編集して、うんうん、まあ、それをわざわざもう一回日本に逆輸入してまでなんでこれを作って上映したかったんかっていう話やんね。
そうね、まあ、だからもともとは、うん、まあ、フランスのプロデューサーが、
うん、
まあ、一応なんかそういうハードコアポルノ的なものを作っていませんかって企画が、まあ、出発点ではあるんやけど、うん、
あ、そっかそっか、
そうそうそう、うんうん、やけど、まあ何よりも重要なことっていうのが、その大島渚っていう監督が、
うん、
まあ、ものすごいその反国家権力的というか、
うん、
その規制のものとかに対してこうどうしてっていう疑問を挙げたり怒ったりするようなタイプの監督やから、
うん、
こう映画っていうのは芸術のはずやのにどうして国から検閲を受けないとダメなのっていう、
うん、
しかもその戦争とかも終わってるのにどうしてっていうのがこうやっぱり問題提起としてあって、
うんうん、
まあ、それへの挑戦状としてこの映画でそれだけ過激なことをやってるっていう、
どうだみたいな、
そうそうそう、
俺はこれを公開してやるぞと、
まあ、やから、まあ、実際その映画自体は半分フランス映画っていう扱いやから、
うん、そうだね、
その国の法律ではあれやったんやけど、うん、その脚本とか本がわいせつ物扱いっていう風になって、うん、そのまあ裁判にまでなって、まあ、無罪を勝ち取るんやけどさ、
うんうんうん、
監督は。でもまあなんていうのかな、やっぱどうしてもそういう、まあ、性的なシーンばかり注目を集める映画なんやけど、
うんうん、
その大島渚っていう監督は結構なんていうのかな、そのメッセージありきで映画を作ってる監督だと思ってて、
うん、
そのラストの方に絶対見逃してほしくないワンカットがあってさ、
うんうんうんうん、
こうなんていうのかな、やっぱ1936年っていうのがこの映画の肝で、
うん、
まあ、それってその226事件が起こった年なんよね、はい、
うんうん、
でその226事件っていうのを、まあ、なんていうのかな、どう捉えるかっていうのは結構思想の問題やと思うんやけど、うん、まあ、一つ言えるのはその政治家の腐敗があって、
うん、
でその軍部が過激化していってっていう、まあ、そういうあと、まあ、若者が敗北してっていうね、
うんうんうん、
っていう、まあ、背景がある中でこう、まあ、なんていうのかな、その軍隊の人が道の真ん中を歩いてくるシーンがあるんよ。そう、ね、
うん、
そうでこう左側画面の左側の方でその大衆というかさ、
うん、
人たちが日本の国旗わーって振ってる中を
みたいな、ね、
うん、こう一人藤竜也さんがこうちょっとうつむき加減で歩くっていうワンカットがあって、
すごい疲れて歩いてるカットがあるよね。
そうそうそう、うん、それが多分ものすごく重要なワンカットやと思うんやけど、
もうここを描きたくて、そうそうそう、前後の安倍貞のそのあれを描いてたみたいな、
そうそうそう、だからなんていうのかな、うん、その究極の反政治的な運動としてのそういう、
うん、
なんていうのかな、まぐわいみたいな まあ、行ってみたらそうね、ジョン・レノンと小野洋子さんがそのピースベッドって言って、ベトナム戦争に反戦運動するためにずっとベッドにこもりますっていう運動してはって、
うんうんうん、
あれの超過激版としての愛の子リーダーみたいなさ、
あ、
そういう風にも見れるんじゃないかなって自分は思うんやけど。
なるほどね。
そういう
見方も、
うん
うん、ありかもしれない。でも私は結構単純にこう見てて、
うんうん、
その藤田也さんがすごく愛おしいなって思うというか、いや
すごい魅力的に描かれてる、
めちゃくちゃ魅力的で、うん、もう、まあ、今ももちろん素敵なね、あの感じで年老いてはるけど、ね、うんうん、若い時の藤田也さんめちゃめちゃ 色気があるというか、
しかもあの、うん、優しいしね、
あの何でもいいよって言ってくれるね、うんうん、その安倍サダ、サダが、うんうん、こんなことしたいね、あんなことしたいねっていいよいいよって優しい、すごい優しいみたいな、
魅力を感じちゃうみたいな、
魅力感じちゃうよね。
そうね、
まあ本当にこう実際に奥さんがいはって、うんうん、その、藤田也が演じてるのは吉さんっていう男性なんやけど、ね、うん、まあ、奥さんもいる中で安倍さんだとこう深い不倫関係に落ちていくっていうね、うんうん、まあ衝撃のラストシーンですよ。
いやあそこは何回見てもこうヒーってなるよね、
ヒーってなるねまあ特撮やね。
そうね
そう、まあそんな作品を76年に撮って、うんうん、まあ、あの息子さんがさ、大島なぎさんの息子さんって今ドキュメンタリーの監督やられてるんやけど、ね、うんうん、ちょうどその時多分まだ物心ついた頃ぐらいやったんちゃうかな、うんうん、愛の子リーダーが公開された時に、
うん、
が結構その、ま、同級生とかにからかわれたりとかしてすごい嫌やったっていうエピソードも見たけど
うん、うん、
で次にその物心というかなんていうの、ちゃんと初めてかな、初めてそのお父さんの大島なぎさんの作品を見たのが戦場のメリークリスマスやったんやって、スクリーンで。
ほうほうほう。
で見た時にあのデビッドボーイ出てるわ、坂本龍一出てるわ、うんうん、ビートたけし出てるわ、すっごいみたいな、お父さんすっごいみたいにこうい
や実際すごい
思えたのが戦場のメリークリスマスやって、まあ、よかったみたいなことがパンフレットにも書かれてたんやけれども、うんうんうん、まあ、振り幅が相当あるよね、戦場のメリークリスマスと愛の子リーダー。
そうね、でも、うん、あれよ、あの戦場のメリークリスマスで、
うん、
あの坂本龍一さんが演じる与ノ井っていう人、
うん、
この人も設定的に226に参加したかったけど参加できなかったって人やからね。
あ、そうだね、
そうやから繋がってるんよね、
繋がってる、うん、確かに。だから自分の命はそこで捨てるはずだったのに的なね、くだりもあるし、まあ戦場のメリークリスマスは もうもちろん皆さんね、あのタイトルぐらいは知ってるんじゃないかなと。そう、
ね、タイトルも知ってるやろし、
うん、曲も
知ってるやろね、
坂本龍一さんのね、うん、あのメリークリスマスミスターローレンスっていう曲、名曲よね。
いいよね、本当何回聴いても
本当に素晴らしい。だから坂本龍一さんが初めて演技して、初めて多分劇伴というか何を映画音楽を作った作品になるのかな、
そうね、うん、
と思うんやけれど、まあ、あの舞台は1942年の戦時中のジャワ島なんよね。
そうですね。
そうで、日本軍の捕虜の収容所が、うんうん、まあ、舞台でもほぼほぼ密室劇よね。まあ、もちろんその外のシーンもあるけど、基本的にそのジャワ島のその収容所が舞台になってて、で収容所でまあとある事件が起きることがきっかけで、
うんうん、
あのビートたけしが演じる日本軍の軍曹の原っていう、原軍曹っていうのがいいねんけど、はい、まあ、原軍曹とすごい温厚なイギリス人の不良のロレンスさんっていう人がこうちょっとずつ仲良くなっていく一方で、うんうん、あの坂本龍一、なんかみんな名前が不思議なんやけど、坂本龍一演じるあの大尉が与ノ井大尉、
そう与ノ井大尉、
与ノ井大尉とデビッドボーイ演じる、セリアズっていうその不良が、うん、まあなんていうの、ちょっとこうどっちかっていうと坂本龍一が一方的にこう恋しちゃうみたいなことやけど、ね、うんうん、デビッドボーイにそういうちょっとまあ究極の状態で男性同士の間に芽生える友情と、うんうん、まあ恋みたいなのが ね描かれていくっていう、うん、でまあビートたけしのメリークリスマスミスターローレンスって言ってるところってかなり有名やから ね、うんうん、記憶にある方も多いとは思うんですけれど、まあ多分初見では結構ね難解に感じるかもしれないけれども、うんうん、まあ本当に名作だなと。
いやなんかね、いや戦場のメリークリスマスってもちろんその大島渚監督の中では、うん、まあ、分かりやすい方というか見やすい方の映画やとは思うんだけど、うんうんうん、 それとも今見返したら、
うん、
これがそんなムーブメントを起こすような大ヒットを起こしたっていうのがすごい不思議というかさ、なんていうの、
そう確かにね、
なんていうかな、うん、そのいわゆる大ヒットをしてみんなに受け入れられるっていうような分かりやすい映画じゃないわけやん、うん、結構その繊細な問題も扱ってるしっていう、
うんうん
う
ん、
でそれがやっぱりなんていうのかな、そのこの映画ってあのアイドル映画的な側面もあると思ってて、
そうなんだね、今から考えるとこれアイドル映画やみたいな、でも当時もアイドル映画やと思って見に行ってたんかな、
そうそう、きっとそうなんやと思うよね、うん、
デフィットボーイが出てるみたいな、そう
デフィットボーイと坂本龍一の BL みたいなさ、
うん、そうよ、ものすごく早い、まあ、今で言うところの ね、BL ものよね、うん、
そう、
うん、そうなんですよね、まあ、よくデビッドボーイ出てくれたなとも思うし、
うん、
まあ、最初だからデビッドボーイじゃなかったわけでしょ、
そうそう、一番最初はジェレミー・アイアンズって、うん、そうね、最近やったらあのジャスティスリーグってあのバットマンとかが組んでる軍団、うんうん、あれのアルフレッドってあのバットマンの執事の人やったりとかうん、うん、あとはそうね、ウォッチメンってテレビシリーズで、
うん、
年老いたオジマンディアスっていう重要キャラやったりとかしてる人、
うんうん、
俳優さんで、まあ、でもなんかその脚本読んだ時にすごい面白いけど、
うん、
ちょっとその時代的に同性愛色が強すぎるっていうので断らはったらしくて、
なるほどね、
うん、まあ、その後クローネンバーグの M バタフライとかでそういう風なよくやったりしてあるんやけど、うん、まあいいや
そう、ロバート・レッドフォードに脚本持ってって、そうそう、いやちょっと自分には無理って言われたりとか、
そう、まあ、自分にはというかそのアメリカ人にはこの映画理解できないんじゃないかって言われたらしくて、
うん、まあなんかいろいろ断られて、で勝新にも行ったんやけど、
そうそう、一番最初はその原軍曹の役が勝新さんかなんかやったらしいけど、うんうん、まあ、やっぱりなんか演出に口出したいタイプの人やからやっぱ大島渚と喧嘩かなんかして、
うん、
で結果的にそのなんていうのかな、非職業俳優の人らが、
うん、
まあ、メインを組むことになったわけなんやけど、
うん、
逆にそれがこの映画のプラスになってるんじゃないかなと思ってて、い
や本当にそうよね、う
ん、まあ、もちろんそのアイドル映画的な側面ができたっていうのもあるけど、
うん、
それ以外にその捕虜収容所っていう場所自体がさ、行ってみたらそのそこにいたくないのにいる人たちみたいなさ、そういう風な感じや
から
、元来そこにいない人が集まってる場所やから、
うんうんうん、
それがこうキャラクターとその演じてる人たちとちょっとリンクするというかさ、
なるほどね、
うん、いやそれ自体が魅力になってると思うんやけど、
うんうん、
まあ、でももちろんそのトム・コンティってあのローレンス役の人なんかプロの俳優さんで、
うん、
でその後もそうね、クリストファー・ノーランなんかはこの戦場のメリークリスマス大好きやから、うん、さっき の、 あのダークナイトライジングってバットマンの映画ですごい重要な役が出てきたりするんやけどさ、そうだから結構ねこう未だに謎が多いから見返すたびに発見がある映画っていう気がするよね、う
ん
う
ん、確かにね、うん、まあ、あとはもう単純にそのデビッドボーイの美しさを大画面で見てほしいなっていう気もするけど、
本当 に、
本当にあの左右で目の色が違うんやけど、
あれね不思議よ ね、
うん、最初にこうデビッドボーイが出てきた瞬間の坂本龍一のあの表情みたいな
あそこ分かりやすすぎてちょっと笑っちゃう、
うん、そうそう
はーはーみたいな、
あとその決定的な、まあ、キスシーンがあるんやけど、うんうん、あそこの坂本龍一の表情みたいな、うんうん、本当にねハッとするよね、
今見るとやっぱ発見が多いよね、うん、なんかこう、うん、その北野武の種がこの時点でも枯れてるなみたいな、
うん、そうそうそう、うん、当時はねビートたけし、
そう、
そうだったけれども、いや本当に素晴らしい映画なので、両方とも ね、 この機会にあの大スクリーンで見るのは最後かもしれませんので、うん、あの見に来てほしいなと思うんですよ。愛の子リーダー、まあ、まだ最終日出してないですけど、はい、まだしばらくやってて、うんうん、戦場のメリークリスマスはここから、まあ、多分1ヶ月近くは上映するかなっていう感じなので、はいはい、まあ、真夏ですけれど、真夏ではないか夏
ですけれど、まあでもメリークどっちも熱苦しい映画なんでね、
熱苦しいよね、うん、いい意味で、いや本当にあの体力万全で見に来てほしい ね、 ね、うん、でカーッって帰ってもらうみたいなはい、今日は大島渚監督の2本についてお話ししました、はい、次回はロメールかな、
いいですね、爽やかな感じで、
うん、爽やかな夏のバカンス映画かな、
ね、
についてお話しようと思います、うん、じゃあこの番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。またお会いしましょう、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。